3面から5面。8、区政の御功を問う。代表質問。三雲孝政、立憲民主党無所属クラブ。コロナ禍における避難所開設運営。質問。令和2年11月策定の避難所運営管理ガイドライン感染症対策編では、自宅療養中のコロナ陽性者の方が災害時に自宅に留まれないときには避難所に避難する。医療知識のない区民がコロナ陽性者に応対することになり、感染等のリスクがあるが、区民の安全をどう考えるか。答弁。ガイドラインでは、避難所の感染症対策を徹底し、感染者、その疑いのある方と一般の方の居住スペースをゾーニングする。区は迅速に避難所の運営支援を行うとともに、感染者は一刻も早く病院等へ移送するように努める。避難所でのクラスターが発生しないよう、都や医療機関等と連携して感染症対策に万全を期していく。コロナ禍と東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中、新宿区は6月20日にコミュニティライブサイトイベントの中止を決定しました。中終わり。質問。オリンピック・パラリンピック大会期間中に区内でコミュニティライブサイトイベントや子どもたちに競技を観戦させる学校観戦プログラムなどが予定されている。熱中症対策や新型コロナ感染リスクを考慮し、中止を含め検討すべき。答弁。コミュニティライブサイトイベントは、今後、都や東京2020組織委員会の動向を注視し、慎重に検討する。学校観戦プログラムは、都の通知や実施当査等を踏まえ、熱中症対策や感染状況などを総合的に勘案し、慎重に判断する。羽田空港新飛行経路の運用状況。質問。羽田空港新飛行経路は、令和2年3月29日から運用開始し、住民の危険度と不安は高まった。現在、感染症の影響で大幅減便だが、収束後に便数が増えれば区民の不安は増大する。安全安心を守るため、海上上空の経路に戻すべき。見直しについて区が国に声を上げるべき。答弁。新飛行経路の運用は国の判断と責任で進めるべきと考える。区民からのご意見等は近接区や都と連携し、速やかに国に伝える。騒音や安全対策の徹底と新飛行経路の固定化回避の検討等を引き続き強く要望する。榎木秀隆、新宿未来の会。新型コロナワクチンの接種加速を安全かつ確実に実施を。質問。1、高齢者の中にはかかりつけ医での接種を希望する人もおり、医師会との連携も含め、接種回数の底上げにどのように対応していくのか。2、全国的な接種向上が求められる中、住民票の有無にかかわらず、接種可能な地域での接種が望ましい。この点に関する情報収集や施策構築について区の考えは。答弁。1、全年齢層への接種を見据え、さまざまな接種の担い手確保に迅速に対応できるよう準備を進める。国や都の大規模接種会場や職域接種などと連携し、接種回数の増加を図る。2、住民票所在地以外での接種は国の方針に基づき、区ホームページで対象者や手続きを周知。今後も国や他区市町村の取り組みについての情報収集に努め、接種体制の充実を図る。小倉俊彦、自由民主党新宿区議会議員団。今後の区政情報の発信のあり方について。質問。 新型コロナワクチン接種に関する不正情報が接種を希望するすべての区民に事前に届く必要がある一方、広報新宿が織り込まれた新聞を購読していない世帯も多い。区では広報新宿臨時号を6月10日付で発行し、区内に全戸配布したが、広報新宿を含む今後の不正情報の発信のあり方についての考えは、答弁、不正情報の発信は区ホームページなどのデジタル媒体と広報新宿などの非デジタル媒体を組み合わせ、効果的・効率的に行っていく必要がある。今後もデジタル化に伴う情報通信環境の変化や、区民の情報通信手段の利用状況を的確に捉え、必要な人に必要な情報を届けられる区政情報の発信のあり方を検討していく。補正予算の編成などの対応。質問、長引くコロナ禍への対応として、補正予算の編成など、どのような方針で区政運営に臨むのか。答弁、新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題とし、誰もが安心して住み続けられるまちづくりに向けて、必要な施策を展開していくことが必要。区民生活や地域経済を支援する取り組みについても、補正予算編成等を通じて財源を重点的に配分し、適時適切に対応していく。ゼロカーボンシティの表明。質問、区は6月5日にゼロカーボンシティ表明を行った。1、表明に至る背景は。2、ゼロカーボンシティ実現に向けた決意は。答弁、1、令和2年10月の内閣総理大臣所信表明での2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言や、令和3年4月の気候変動サミットにおける新たな削減目標、昨今の全国各地での災害の多発状況等を踏まえ、ゼロカーボンシティを表明することとした。2、区民・事業者との連携をさらに深めるとともに、区自らも率先してさらなる温暖化対策、脱炭素社会への取り組みを進めていく。ヤングケアラーに関する周知徹底。質問、ヤングケアラーと言われる子どもたちが一人で悩まず無理のない生活を過ごせるよう、行政、学校、地域が連携し手を差し伸べる体制を整える必要がある。ヤングケアラーに関する周知の徹底に努めるべき。答弁、関係機関や国が今後作成するリーフレット等を配布するほか、広報新宿や区ホームページに掲載する。子ども自身への周知と福祉、介護、医療等の関係機関、民生委員、児童委員をはじめとする子どもの支援に関わる地域の関係者、各学校における教職員等への周知を進め、ヤングケアラーの認知度を高め、早期の発見・把握につなげていく。北島俊明、新宿区議会公明党。ワクチンの優先接種と障害者への配慮を。中、この質問は文書質問により行われています。中、終わり。質問、1、今後のワクチン接種について、エッセンシャルワーカーや障害者、介護従事者、幼稚園や小中学校の教諭や保育士等の優先接種を検討すべき。2、障害をお持ちの方の中には、環境が変わるとパニックを起こしてしまう人等もいるので、集団接種会場での接種には不安があるとの意見がある。通い慣れた障害者福祉センターや作業所、通所施設等で接種できるよう配慮すべき。答弁、1、今後個別接種ではクーポン券が届けばどの世代でも接種できる。集団接種での64歳以下の優先接種は60歳から64歳を、次いで16歳から59歳で基礎疾患を有する方、高齢者施設従事者の後、年代ごとに順次受け付ける。 またエッセンシャルワーカーや障害者施設等従事者、幼稚園や小中学校の教諭、保育士等の接種についても職域接種等の枠組みを活用し促進していく。丸2、障害者福祉センター等の施設の嘱託医が接種できる場合に、巡回接種により利用者が施設内で接種を受けられるよう嘱託医と調整を進めている。民間施設では嘱託医がいない施設が多く、施設内での接種について接種実施医療機関の確保、接種方法を検討している。子ども医療費助成の対象拡大を。質問。区は中学3年生までの医療費の助成制度を実施しているが、今後は都と連携して高校3年生までの医療費の無償化を実施すべき。答弁。子育てに対する経済的負担軽減の施策は、国や都との役割分担、子育て支援に関する基盤整備とのバランス等を考慮し、財源の確保に努めながら推進すべきと考える。都が高校3年生までの医療費の無償化を実施するのであれば、これを財源として区も実施について検討していく。都と連携し性の多様性の支援を。質問。都がパートナーシップ制度を検討することを表明したが、具体的な取り組みについて区でも今後の都の動向に注視し、これまで以上に性の多様性の理解促進と支援を推進していくことが重要では。答弁。性的マイノリティの方への行政サービスにおける課題を解消することが必要と認識しており、まずは都の動きなどを踏まえ、区立住宅における入居資格の確認方法等、入居者要件の見直しについて検討していく。雨宮武彦、日本共産党新宿区議会議員団。新型コロナウイルス封じ込めのために適切な対策を。質問。1、ワクチン接種の予約電話はナビダイヤルであり、国内通話かけ放題プラン適用外。携帯電話では 22.5 秒ごとに10円かかることを区民に周知していなかった。知らずに電話をかけ続けた方に多額の電話料金を負担させることは問題。フリーダイヤルに切り替えるべき。2、予約できていない高齢者へ個別勧奨を。3、高齢者施設はワクチン接種の優先対象だが、同様に障害者施設、特別支援学校の利用者、職員も優先的に接種すべき。保育園、子ども園や幼稚園、小中学校で働く人たちにも早急に接種を。4、居宅の介護・障害福祉サービスの従事者への PCR 検査は、現在3ヶ月に1回の実施だが、週1回の定期検査にすべき。答弁。1、かけ放題プランが適用になるよう、03番号の回線を開設し、利用者負担が軽減するよう対応。現時点ではフリーダイヤルの切り替えは考えていない。2、広報新宿等での案内や、専用相談窓口設置等、さまざまな手段を講じて接種を推進。3、障害者施設の利用者等への接種は、関係機関と接種方法等を検討。保育園等の従事者の接種は、国の推進する職域接種等の枠組みも活用するなど、接種を促進。4、希望する事業所には3ヶ月に1回に限定せず、複数回実施、週1回の定期的な検査は考えていない。高齢者憩いの家、性風園解体の再興を。質問。1、性風園解体のための予算は、解体に伴う設計委託、解体と擁壁改修費用で合計2億2179万円としていたが、第2回定例会に提出された補正予算は、5億7455万円余と、当初説明の3倍近い。費用が膨張した理由は、 丸に清風園解体を再考すべき。丸三、中野区の障害者グループホームは4度公募するも決まらず、清風園解体後の急な傾斜地に建物から計画するグループホームは採算面、運営面からも公募が難航する。都営角筈アパート跡地に建設すべき。答弁丸一、当初は擁壁の一部を改修予定だったが、詳細な調査の結果、大部分の擁壁で耐震性に疑義が生じ、改修規模が増えた。これは建物の損費にかかわらず必要な工事費用である。丸二、解体工事は予定通り進める。丸三、清風園の跡地は区障害者福祉計画にのっとり、民設民営の障害者グループホームの整備を進める。都営角筈アパート跡地は、都が活用方針を検討しており、地域の意向が反映されていくことが望ましい。一般質問。川野達夫、社民党新宿区議会議員団。新型コロナから区民の健康と暮らしを守る。質問丸一、感染者数の拡大が止まらない状況の捉え方は。丸二、PCR 検査はますます必要だ。区長の見解は。丸三、児童生徒のオリパラ感染は中止すべき。丸四、ワクチン接種の副反応発症事例の把握は。丸五、希望する高齢者への7月末までの接種完了の約束を。答弁丸一、今後の感染状況の推移の注視が必要。丸二、区内医療機関と一体となって検査の拡大を進める。丸三、熱中症対策や感染状況を勘案し慎重に判断。丸四、予防接種法に基づく副反応疑い報告はなし。丸五、接種完了できる見込み。伊藤洋平、スタートアップ新宿。全小中学校の欠席連絡はオンライン対応を。質問、投資した学校情報システムは使われなければ意味がない。欠席届の機能が使用されていないことや、保護者の負担を軽減するためにも、全小中学校で導入できるよう支援が必要では。答弁、連絡帳、電話、オンラインはそれぞれの方法にメリットがある。欠席届の連絡方法を複数用意することが保護者の負担軽減につながり有効である。欠席届のオンライン化を導入していない学校に対して利活用を周知し、ICT 支援員による導入サポートを行いながら推進する。よだかれん、小さき声を救い上げる会。お一人様が安心して人生のエンディングを迎えるために。質問丸一、身近に家族や親族がいないお一人様へ遺言、相続や死後の諸事務の周知啓発をすべき。丸二、他自治体を参考に死後事務委任契約を含めたサポート事業の導入を。丸三、区の在宅療養ハンドブックのエンディングノートの周知啓発は、専門家と連携した取り組みの一層の強化を。答弁、丸一、青年貢献センターの情報誌や講座等で案内。丸二、青年貢献センターの任意貢献制度の相談の中で助言。丸三、弁護士会や行政書士会を相談先として冊子に記載することを検討していく。小野雄二郎、立憲民主党無所属クラブ。ヤングケアラーについて。質問、ヤングケアラーは福祉・教育というこれまでの縦割りの制度では対応できず、早急に包括的な支援が必要である。区及び教育委員会はどのような連携や体制のもと、どのような取り組みをお考えか。答弁、福祉・介護・医療・教育等関係機関による 新宿区子ども家庭若者サポートネットワークを活用し、支援が必要な子どもに対応、連携をさらに強化し、民間団体等に見守りを依頼するなど支援を推進。野津健、新宿未来の会、不登校引きこもり問題。質問、区内小中学校の不登校の児童生徒数の推移を見ると増加傾向が認められる。1、不登校児童生徒数が増加していくような状況であれば、どのような対応を考えているのか。2、現状の課題と将来に向けての展望は。答弁、1、令和3年度から区立図書館等を活用したアウトリーチによる支援を本格実施。2、各取り組みの成果と課題を検証し、不登校児童・生徒を支援するより良い環境づくりや多様な教育機会の確保を着実に進めていく。下村春夫、自由民主党新宿区議会議員団。大久保地域の課題について。質問、1、大久保通りの歩行者の混雑緩和に向け、飲食できる場所の分散や案内誘導の方策は。2、大久保通りとつつじ通りの交差点の横断歩道信号スクランブル化の検討状況は。答弁、1、大久保そよ風橋周辺への新たな飲食スペースの設置を検討し、案内チラシの配布などを通じて滞留者の効果的な誘導を図る。2、警察からは交通状況等を踏まえ、必要に応じて検討すると聞いていることから、引き続き協議を行っていく。木本博之、新宿区議会公明党。外堀浄化と飯田橋駅ホームドア。質問、1、江戸城外堀の浄化は都の事業だが、区内を通る玉川上水暗渠部などが課題であり、区の協力も不可欠。外堀浄化プロジェクト推進に向け協力の取り組みを。2、飯田橋駅ホームドアの早期設置についての進捗は。答弁、1、国と及び地元3区からなる連絡会議を設置し、意見交換。今後も関係者と連携し、水質改善を推進していく。2、JR 東日本が整備に向けて千代田区と協議の上計画を策定中。近日中に公表すると聞いている。あざみたみえ、日本共産党新宿区議会議員団。性犯罪・性暴力対策の強化を。質問、1、痴漢被害が長期にわたり、心にも体にも生活にも重大な打撃となっている実態をどう認識しているか。2、性犯罪・性暴力を生まない教育を行うべき。答弁、1、性犯罪・性暴力をはじめ、女性に対する暴力の根絶に向けて、社会全体で取り組む必要があると認識。2、都教育委員会の性教育のモデル校の西新宿中学校で、都医師会と連携した授業を実施。研究成果を区内教員へ周知している。引き続き教員の指導力向上に努める。鈴木ひろみ、新宿未来の会。総大通り歩行者天国の利用。質問、総大通り歩行者天国でスケートボードをする人や路上飲酒等が散見される。1、禁止事項の看板設置の効果、状況変化について実態掌握をどのようにしているのか。2、警察との連携を強化して対策を講じ、地域と利用者の使用方法のルールの調整を行い、多くの人々が納得できる施策展開を望むが、対策は。答弁、1、今後区としても現地を確認していく。2、警察とも協議しながら今後どのような対策ができるか検討していく。 大門幸恵自由民主党新宿区議会議員団、オンライン環境の提供、質問、日常のさまざまな場面でのオンライン環境の需要が増えている中、区民生活の利便性の向上のため、区はどのようにオンライン環境の提供を進めるか、答弁、緊急事態宣言下で、テレワークやインターネットの利用が拡大していることは認識している。導入経費、維持管理コスト等の負担、子どものゲーム利用への対応など検討の必要がある。これらを踏まえ、区有施設における Wi-Fi 環境の整備について検討を進める。三沢秀子、新宿区議会公明党。マンション防災対策と備蓄物資。質問1、自主防衛組織の方の活動内容等の説明で結成促進を。2、マンションは防災スピーカーが聞こえにくい。要配慮者等へ防災ラジオの配布を。3、家庭の自動備蓄に生理用品の啓発及び液体ミルク備蓄の検討状況は。答弁1、既存の自主防災組織に講師を依頼し結成促進する。2、災害情報システム事業者と防災ラジオ開発事業者と引き続き協議し導入を検討。3、防災啓発冊子に掲載する。発災時製造メーカーからの直接供給を協議中。澤田歩美、日本共産党新宿区議会議員団。ヤングケアラーへの支援。質問1、区立学校でのヤングケアラー調査結果と課題は。2、 SNS の活用とワンストップ相談窓口による寄り添い型の支援を。家事援助やデリバリー子ども食堂、地域飲食店の食事券など検討を。答弁1、ヤングケアラーと思われる児童生徒がいるが自分の状況を認識していないなど、大人も含めヤングケアラーへの理解不足が課題。2、都の SNS 窓口を周知。区での SNS を活用した相談や具体的な支援策は先行事例や他自治体の有効な支援策を研究。永原隆康、自由民主党新宿区議会議員団。都営バスのルート変更。質問、都営バスの上58系統、早稲田から上の松坂屋のルートを見直し、バス路線の空白地帯である早稲田通りの天神町から馬場下町へルートを拡大することは、沿線の利便性が向上するだけでなく、地域の住民や団体、関係機関を含む多くの方にメリットがあるものと考えるが、区の考えは。答弁、既存のバス利用者に影響を及ぼすなどの課題はあるが、今回の要望についてバスを運行する東京都交通局に伝える。中村真一、新宿区議会公明党。3歳児健診の充実で早期発見を。質問、3歳児健診で屈折異常弱視等の目の異常を発見し、治療を開始すれば小学校に上がるまでに視力の回復が期待できる。その子どもにとって一生涯十分な視力が出ない状態を回避できる。ぜひ新宿区においても子どもの幸せを第一義に考えて、3歳児健診に屈折検査機器を導入すべき。答弁、現在日本での基準値はなく、自治体ごとに独自の基準値を定めている。引き続き屈折検査機器の利点や課題を研究する。渡辺道隆、自由民主党新宿区議会議員団。プッシュ型、提案型で発信を。質問、行政のデジタル化により、将来的に区民一人一人に合った行政サービスの提供が可能になる。今後必要な人に必要な情報をプッシュ型で発信していくことが重要になってくると考えるが、 区の見解は、答弁、一人一人に合った情報をプッシュ型で発信することは、必要なサービス利用の環境整備として重要。個人情報の適正な利用を確保しながら、今後のプッシュ型の情報発信の仕組み作りに向けて検討する。